ガダラの狂人、奉仕のために救われる。話、花城剛。
サタンの強い、魔力に縛られている人であっても、神様はそこから救うことがおできになり、そしてその人に働きを与えてくださるということを学んでまいりたいと思います。題はガダラの狂人、奉仕のために救われるという題です。この話はマタイ・マルコ・ルカ、この3つの本に書かれておりますけれども、その現場にいましたヨハネはこのことを記録しておりません。マタイはその場所にいましたけれども、彼は他のマルコ・ルカと違ってこの狂人が2人いたというんです。この辺なぜそういうふうな形になっているのか分かりませんけれども、出てくる絵も画家が描いたものは一人で描いていますが、実際はもしかしたら二人本当に、マタイが言うようにいたかもしれませんが、その辺はご了承ください。絵は正確でないということをご了承ください。マルコ5章の方を皆さんと共にまず、読んでいきたいと思うんですけれども、その前にですね、これは地図を見てみますと、弱いので指で指しましょうね。この辺がデカポリス地方といって、この辺一帯がデカポリス地方なんですが、ガダラというのはこの辺のことらしいんですね。デカというのは銃という意味なんだそうです。ポリスというのは町ですから、銃の町があった地域だったらしいんです。で、ここで起こった話なんですけれども、その前にカペナウムからこのイエス様と弟子たちは一晩中嵐の中で船に乗って、この船に乗ってこの海岸へ着いたんですね。もう一晩中大嵐でしたから、もう寝不足だったでしょうね。疲れてたと思います。それではマルコ5章の1節から2節お読みしたいと思います。こうして彼らは海の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。ここで一つコメントですが、マタイ・マルコ・ルカで口語訳ですとこの名前の呼び方がちょっと違うんですね。ガダラという今日タイトルはガダラにしてますが、これはマタイの表現です。で、マルコ・ルカはゲラサという言い方してますけれども、混同しないでください。続けてお読みします。それからイエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスに出会った。この人は墓場を住処としており、もはや誰も鎖でさえも彼をつなぎ止めておけなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせを砕くので、誰も彼を抑えることができなかったからである。そして夜昼絶え間なく墓場や山で叫び続けて、石で自分の体を傷つけていた。ところが この人がイエスを遠くから見て走り寄って這いし、大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ、あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。また彼に何という名前かと尋ねられると、レギオンと言います、大勢なのですからと答えた。そして自分たちをこの土地から追い出さないようにとしきりに願い続けた。さてそこの山の中腹に豚の大群が飼ってあった。霊はイエスに願っていった。私どもを豚に入らせてください、その中へ送ってください。マタイの記録によりますと、この豚の数は、失礼しました。マルコに、次出てきますね。2000匹だったと言われています。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て行って、豚の中へ入り込んだ。すると、その群れは2000匹ばかりであったが、崖から海へ雪崩を打って駆け下り、海の中で溺れ死んでしまった。豚を飼う者たちが逃げ出して町や村に触れ回ったので、人々は何事が起こったのかと見に来た。そしてイエスのところに来て、悪霊に憑かれた人が着物を着て正気になって座っており、それがレギオンを宿していたものであるのを見て恐れた。またそれを見た人たちは、悪霊に憑かれた人の身に起こったことと豚のこととを彼らに話して聞かせた。そこで人々はイエスに、この地方から出て行っていただきたいと頼み始めた。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に憑かれていた人がお供をしたいと願い出た。しかしイエスはお許しにならないで彼に言われた。あなたの家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったか、それを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、そして自分にイエスがしてくださったことをことごとくデカポリスの地方に言い広め出したので、人々は皆驚き怪しんだ。マルコによると、ここまでがその記録ですけれども、この話の中で2つの両極端の、存在が出会うんです。一人は完全に悪魔に支配されたもの、もう一人は完全に神に支配されたもの、この2人が同時に会うわけですけれども、ここで2つのこの性質が非常にこの顕著に現れてくるんです。一つは残酷さ、凶悪さが見られます。もう一人は力と恵みにあふれております。サタンは我々人間が苦しむのを非常に喜んで見るんです。なぜかというと、サタンは神を憎み、そして神を困らせたいと思っています。神を困らせる一番いい方法、彼によると、神が愛しているものを意地悪することであります。我々もそうかもしれませんが、自分をいじめるよりも自分の愛している子供、あるいは家族、こういうものをいじめる方が、その人に対する、ショックというか、攻撃は強くなってきます。サタンは神を憎むあまり、人間に対して非常に激しい攻撃をしてくるわけです。 そしてこの攻撃は終わりの時代になるとますます強くなってくるはずです。ですから、我々もサタンの攻撃の対象になることになります。よくあまりサタンの話は聞きたくない、もう救われてるんだからサタンのことなんか考えなくていいという考えをすることがあると思います。しかし、勝利するためには自分を知り、そして敵を知らなければならないと言われておりますが、各時代の大総統下巻254ページから、読んでみたいと思います。当面すべき強力な悪の勢力、無数の断固たる疲れを知らぬ勢力であって、その悪意と力について無知であったり無関心でいては誰一人安全ではありえない。同じ、本の257、258ページ、聖書に直接的な多数の証拠があるにもかかわらず、悪魔と悪天使たちの存在と働きを否定する 人々ほど悪霊の力に動かされる大きな危険の中にある人たちはいない。我々が彼らの策略に無知である限り、彼らは我々には想像もつかないほど優位にある。もう一つ、同じ本の258ページ。多くの者はサタンの暗示に耳を貸し、それでいて自分自身の知恵の命じるところに従っていると考える。このためにサタンは人々を欺き滅ぼすために全力で働く。世の終末が近づくにつれて、サタンは存在しないという考えを至るところに広めるのである。自分と自分のやり方と隠すのがサタンの手である。この話から我々はサタンの恐ろしさというもの、現実に、受け止めるべきであります。今あまり悪霊に疲れた人あんまり見ないですね、最近は。私が小学校の頃友達にいました。そしてその人は捕まって、そして那覇から首里まで歩いて行ったっていうんですね。で、何人かいました、こういう人が。沖縄だからでしょうか、こういう人が多かったような気がします。で、今はじゃあサタンは手を引いてるかというと、本人が知らないだけでかなり入ってきてるでしょう。我々もサタンに乗っ取られてないとどうしてわかるでしょうか。ですから、この記録から実際にサタンは人間を支配することができるということを覚えていたいと思います。さて、この話に戻りますけれども、このガリラヤ湖の夜中の間、こう嵐の中で彼らは一晩中大変でしたけれども、明け方にはきれいな静まった海になっており、そして朝日もきれいに昇ってきておりました。そして彼ら船からすると、この岸辺は東ですから、ちょうど山から太陽が昇ってきているような美しい朝だったでしょう。で、昨日のその嵐とは裏腹に、この今朝は本当に平和を祝福するかのような暖かい朝日だったと思うんですけれども、彼らが岸に着いた途端に、この嵐よりももっと恐ろしいもの、光景を見たんです。それはこの墓場の隠れ場所あたりから二人のこの狂人がやってきたんです。そしてイエス様とその弟子たちに向かって走ってくるんです。もう彼らを八つ咲きにするかのように、もう恐ろしい勢いで走ってきました。そして それを見た弟子たちはどうしたと思います？イエス様を守ったと思いますか？すぐもう我先と逃げていったんです。そして後からあれ、イエス様がいないと思って後ろ見たらイエス様が一人で立ってたって言うんです。イエス様は嵐を沈める力をお持ちでしたけれども、悪霊をも沈める力がありました。そしてこの強靭の体はもう肉体が裂けて、そして自分で、石を使って体を切って、で その生傷からもう血が流れて、そして髪の毛ももちろん長いでしょう。そして泥もついてもうヨレヨレの長い髪で、そしてもう、顔の前もこうやって髪があったような状態だったんです。そして髪と髪の間からキラリと光る目が、ギラギラ光る目がこう彼らを見ていたんです。もうこれは人間というよりも野獣のような存在だったと書かれております。イエス様は何の恐れも感じずに、この悪霊に疲れた者がやってくるのを見ておりました。そして近づいた時に手を挙げました。あの嵐の時も手を挙げましたけれども、神様の権威を持って手を挙げて、この悪霊に静まるように命令したんです。そうするとこの悪霊は一歩も近づけないんです。イエス様に触れることができない。イエス様に対して攻撃しようと思って来てるんだけどもできないんです。そしてもうできないで、もうあの歯を食いしばって口から泡を吹いて、もうイエス様チャンスがあればやっつけたいと思っていたんですけども、イエス様がこの人から悪霊が出るようにと命令なさったんです。イエス様は本当に勇気がありますね。皆さんこういう人と出会ったらどういう反応するでしょうか。逃げるでしょうか。それともイエス様のように、イエス様の皆によってお前に命じると言って、あのサタンに出て行きなさいって言って立っていることができるでしょうか。悪霊に疲れた人は皆さん見たことありますかね。 なぜか知らないんですけど力が強くなります。私の知ってる人の知ってる人が悪霊に疲れた時にこういうことを話してました。普段はひょろっとした弱い人です。だけども悪霊に疲れて大暴れすると、もうここの腕に一人の人、もう一つの腕にもう一人の人、足にも二人の人がそれぞれ押さえて、4、5人でこうやって押さえてもみんなこう払いのける力があるって言うんです。不思議ですね。で、使徒行伝の19章の中にも、このパウロたちのこの働きを真似ようとしたユダヤ人のまじない師がいて、そして真似してるんですね。悪霊に出ていけと真似してるんです。そしたら悪霊はこう言ったんです。パウロの述べ伝えてるイエスによって、イエスなら自分は知っている。パウロも分かっている。だがお前たちは一体何者だと言って、この7人の若い人たちをみんなこの一人の人がやっつけて、そして裸にしてしまったっていうんです。ですから、このイエス様の前に出くわした、この狂人もこういうふうに 我々を彼らを攻撃することも可能だったんですが、イエス様は恐れずに立っておりました。そしてイエス様がこの悪霊を追い出す言葉を発したときに、この狂人の心の中で彼の本当の気持ちが湧き起こってきました。この人なら自分を助けてくれるんじゃないかと希望を持ったんです。で、この希望を持って彼はイエス様の前にひざまずいたんです。突然この人にひざまずきたいと、押そうと思ってやってきたんですが、イエス様に対する信仰をその瞬間持ってひれ伏したって言うんです。そしてイエス様に対して言葉を言おうとしたら、サタンがまた口を乗っ取って、そしてこう言うんです。意図を高き神の子イエスよ、あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでくださいと激しく叫んだって言うんです。人の語る言葉というのは、それが本当の本音かどうかっていうのは我々にはわからないことがあります。しかしこの人は口ではこう言っておりますけども、心の中では助けてくださいと言ってるんです。こういう、罪深い状態、絶望的な状態であっても、我々はイエス様のところに行って助けを請うことができるのであります。そう、マルコ5章の6節に先ほど言いましたけれども、走り寄って廃止と書いてあります。なぜ廃止と廃したのかなと思っていましたが、証の文にその理由が書いてありました。で、ここから私が、感じたことを、証の文から読みたいと思います。イエスは権威を持って汚れた霊に彼らから出るようにお命じになった。イエスの言葉はこの不幸な人たちの暗くなった心を差し貫いた。自分たちを苦しめている悪鬼から救ってくださることのできるお方が近くにおられるということを彼らはおぼろげながら悟った。彼らはイエスを拝もうとして地にひれ伏した。だがイエスの憐れみを請おうとして彼らが口を開くと、悪鬼が彼らを通して語り、意図高き神の子イエスよ、あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでくださいと激しく叫んだ。キリストへの道36ページからお読みします。もし自らの罪深きことに気づいたならば、自分でよくしようなどと思って待ってはなりません。自分はキリストのもとに行くように行くにはふさわしくないと思っている人がなんと多いことでしょう。自分の力で良くなれるとでも思っているのでしょうか。エチオピア人はその皮膚を変えることができようか。ヒョウはその斑点を変えることができようか。もしそれができるならば、悪になれたあなた方も善を行うことができる。エチオピア人は生まれた時からその皮膚の色です。日本人も生まれた時からその皮膚の色です。これは性質です。で、この性質というのは変えることができないんです。カメレオンは変えることできるみたいですね。例外ですね。ヒョウは斑点を変えることができません。我々も罪の性質というものがあって、これは人間の自分の力では変えることができないんです。我々の選択は変えることができます。例 正しい選択はできます。しかし我々の性質は我々の力では変えることは不可能なものであります。私どもを助けてくださるのは神のみであります。もっと強い確信、もっといい機会、あるいはもっと清められた性質を持つまでなどと待ってはなりません。私どもは自分の力では何もできないのですから、ありのままでキリストに行くほかはないのであります。ガダラの狂人はありのままの姿でキリストのもとに行きました。そしてそこでイエス様の力によって彼は悪霊が追い出されました。続けてイエス様はこの悪霊に対して何という名前かと尋ねました。なぜこういうことを聞いたんでしょうね。それは神様の御業がどれだけ偉大なものであったかということを弟子たちも知るためでしょうか、あるいは後世の私たちに知らせるためでしょうか。この悪霊はこう言いました。レギオンと言います。大勢なのですから。ローマの軍隊でレギオンというものは3000人から5000人で構成されていた軍隊だったというんです。サタンの軍勢も隊を組んで進軍して、そしてこのレギオンほどの、ローマ軍隊のレギオンほどの大きなものであったというんです。この二人の人間の中で。そしてイエス様はその願いをお許しになりました。出て行って、この豚の群れの中に入らせてもらいたいとこの悪霊たちはお願いしたんです。イエス様はそれをお許しになりました。なぜそういうことをお許しになったんでしょうね。人間の財産を神様が滅ぼすこと、なぜお許しになるんでしょうか。本当はもともとこの悪霊たちは人間にいましたから、豚だけじゃなくて豚を飼っていたその豚飼いっていうんでしょうか、彼らの中に入ってもおかしくないはずですが、ここでイエス様は実は抑制されていたんです。ここまでという抑制をされておりました。豚だけに入るように、拘束したんです。2000匹の豚の中に入っていきました。そしてなぜ神様はそれをお許しになったかというのはまた後で話したいと思いますが、この瞬間に豚の方に目を向けないで、この狂人の方に目を向けたいと思いますが、彼には驚くべき変化が起こったんです。もうギラギラ光ってたあの目は知性に輝き始めました。すぐに。こういう人を皆さん見たことありますか。あの突然この病になって、心の病か悪霊か何かに疲れて、もう顔の容貌が全然違ってくるんです。これは不思議ですね。人間の顔というのは中身をよく表せるような構造になってますね。この目が知性に輝いたっていうんです。そしてサタンの形に歪められていたその顔つきも穏やかになっていったっていうんです。そして手も穏やかになって、そして声も喜びの声に変わっていきました。そして神様に救われたこと感謝しているっていうんです。今まで狂人だったものが。そして豚を飼っていた人たちはもう近くにこの狂人がいますから、いつも警戒していたんでしょう。そして狂人が大声を上げてキリストに近づいていってたので、何事かと思って一部始終見ておりました、上から。そしてこの悪霊が狂人から豚に、自分たちの豚に移って、 そして、みんな湖の中に入って死んでしまったということを目撃して、そして急いでこの知らせを自分の雇い主に走っていって知らせに来ました。そして雇い主ばかりでなく町中の人々に知らせに行ったんです。そしたら町中の人々はもうイエス様のことをあまり知りませんですから、これは何事かと思って迷信で恐怖心を刺激されたんです。イエス様に対する迷信で恐怖心が刺激されました。この二人というのは、狂人二人は、今までみんながどんなに抑えて鎖をはめてつないでも鎖を断ち切るほどのそういう怪力の持ち主だったんです。そしてそこを通るのも恐ろしい、通ったらもう飛びかかって殺されるので恐ろしいものであったんです。それが今来て見てみると全く違った人間に変わっているということ、彼らは見て驚いたんです。そして彼らは豚のことも考えて恐れました。このままイエス様がこの地方にいるともっと自分たちの財産が危なくなるんじゃないかという、そういう不安に陥ってしまいました。そしてこの、狂人を見て彼らが、着物を着て正気になっているということを彼らは見たんです。これは象徴的かもしれませんけれども、キリストの義を着せられて、そして彼の中身も正しい状態に変えられているということであります。おそらくイエス様たちはこの狂人を近くの隣の水辺に連れて行って彼を洗ってあげたことでしょう。そして髪の毛も洗って泥も落としてあげて傷もイエス様癒したかもしれませんね。そしてこの鎖もどうだったでしょうね。この鎖がついてブラブラしてたはずです。使徒行伝でペテロは二重の鎖につながれた時にパカンパカンと天使が外してくれたことがありました。そしてパウロとシラスも牢獄にいましたけれども、真夜中に突然大地震があって、彼らの鎖が溶けてしまってドアも開いたという記録もあります。もしかしたらこの狂人もそこで鎖が取れたかもしれません。この豚が全部この死んでしまったということはなぜ許されたんでしょうか。これは神様は人間の財産を大事にしないということではなくて、この人々に対しての憐れみからだったというんです。彼らは世俗のことに心を奪われていて、霊的生活の重要な利害を気にしていなかったっていう人たちだったんです。で、イエス様はイエス様の恵みを受け入れるように利己的無関心という魔力を断ち切ろうと望まれて、こういうことが起こることを許されたというんです。しかし彼らはこの世の事物の損失に対する残念さと憤慨のためにイエス様の憐れみに対して盲目であったというんです。彼らは経済上の損失を恐れ、 イエスにいてもらいたくないと決心したというんです。そしてイエス様にここから出て行ってくださいとお願いしました。そしてイエス様はそれに対して承知されて、そしてすぐまた来た同じ対岸へ向かって船を乗り出されました。そうしたらこのガダラの人、狂人だった人は、一緒についていきたいと思ったんです。各時代の希望中間64ページからお読みします。こうして天の賜物であられるイエスは彼らの門口から退けられた。我々はガダラ人のようにキリストご自身の前から立ち去る機会はない。だがイエスの御言葉に従うことを拒む者が多い。服従にはこの世の何かの利益を犠牲にすることが含まれているからである。イエスの存在によって金銭上の損失が起こるのを防ぐために、多くの者はキリストの恵みを拒み、その御霊を追い出すのである。この町の人々の反応と狂人だった人の反応の違いがここに現れております。この狂人だった二人は全くこれと今読んだところこととは別で、イエス様についていきたいと望んでいました。そしてイエス様が船に乗ろうとしているときにもうひざまずいて、お願いです、連れて行ってくださいとやってるわけです。しかしイエス様はついてきなさいって言いたかったかもしれませんが、そう言わずにこう言いました。家へ帰って主がどんなに素晴らしいことを自分たちのためにしてくださったかを語りなさいとお命じになったんです。この狂人たちにはなすべき働きがありました。このデカポリス地方というのは異教の地方でありました。で、自分の家庭も異教の家庭でありました。そこへ帰っていってイエス様から受けた祝福を語るという使命が与えられたんです。イエス様と別れることは彼らにとって辛いことであったんです。そして異教の同国人と交わることには必ず大きな困難が付きまとうことは彼らは感じておりました。また長い間社会から離れて、もう人々からの信用もない自分がこういう働きを本当にできるんだろうかという不安もあって、自分にはそういう資格はないというふうにも思われました。しかしこの二人はイエス様がその義務を指摘された途端にすぐに従ったと書かれております。彼らは自分の家庭や隣人にイエスのことを語っただけでなくて、デカポリスの至るところに歩いていって、そしてどこででもキリストの救いの力を述べ伝え、自分たちが悪鬼から解放された模様を語って聞かせたと書かれております。イエス様と一緒にいるよりも離れてイエス様のからいただいた使命を追う方がイエス様の近くに引き寄せられたと言われております。この二人はデカポリス地方にイエス様によって送られた最初の宣教師であったんです。そして彼らはイエス様と数分間しか一緒にいなかったんです。ですから、あの弟子たちのように説教は聞いたことない、いろんな例え話も聞いたことない、 そういう知識もないのに、彼らは出て行って宣教師になるように命じられました。彼らは人々に正しいこの福音の教理を系統だって教えることはできなかったでしょう。しかし彼らは自分自身のうちにイエスがメシアであるという証拠を持っていたっていうんです。そして彼らは自分が知っていることは語ることができたっていうんです。そしてこれはキリストの恵みに触れたことのある人なら誰でもできることであると言われております。自分たちが見て聞いて感じたことを語ること、こういう証が自分の体験の知識がないために世の人々は滅びつつあると言われております。イエス様は自分が残ってデカポリス地方に、福音を伝えた場合には大きな抵抗を受けることをご存知だったんです。そしてイエス様は自分を追い払ったこの人々をお見捨てになりませんでした。どういうふうに見捨てなかったかというと、自分自身では宣教しませんが、この彼らが受け入れられるこの強靭だった人たちを残して、そしてこのデカポリスの人々に対してイエス様の愛を実行に移したのでありました。この二人は先ほども言いましたが、デカポリス地方のことごとく言い広めて、そしてもう一度イエス様が一年も経たないうちにまた戻ってくるわけですけれども、その時にはこの地方の人々は準備ができているんです。本当に効果のある、伝道というのは我々自身の経験による証であると言われております。各時代の希望中間75ページ、我々は昔の聖人たちを通して知らされた神の恩恵を告白すべきであるが、しかし最も効果があるのは我々自身の経験による証である。神は我々の賛美がそれぞれ特有の個性を帯びて身元に昇ることをお望みになる。このような尊い告白によって神の恵みの栄光を賛美することは、それがクリスチャン生活によって裏付けられるとき、抵抗することのできない力を持って魂の救いのために働くのである。このそもそもサタンが私たちをあの豚のところに入れさせてくださいと言ったのは何のためだったんでしょうか。それはこの地方における福音宣伝の働きを妨げようとするために、人々からこのイエスのグループを嫌わせるために、人々が嫌うためにこのような、陰謀というか計画を持ってやってきたんです。しかし結果はその反対のことが起こってしまったんです。豚が2000頭も海になだれ込んで、このガリラヤ湖の海の中でプカプカ豚の死体が浮いていて、そして岸のあるものは岸の反対まで流れ着いたかもしれません。 この地方、そしてガダラのあの狂人たちが自分たちの証をしているんです。これは他のどんな方法によっても成し得られないほど国中を沸き立たせ、注意をキリストに向けたと書かれております。サタンの働きをしていた者が光の伝達者になるということがこのように聖書に記録されております。今インターネットでいろんな人が真理を聞くように聖霊によって導かれているようです。そしてその人々はこのガダラの人々のように悪魔の力に束縛されて、そして助けてくださいと感じている人たちがいるはずです。その人たちはこのキリストの奇跡から希望を見出すことができるはずです。そして私たちも、実は我々自身も悪霊に疲れているものとして、このイエス様の救いの力を信じる、確認できる機会としたいと思います。後にこのイエス様がこの地方にもう一度戻ってきたときに、もう人々はこの人を癒してください、この人を癒してください、たくさんの人を癒して連れてきて、そしてイエス様はこの人たちを癒したんです。そして3日間イエス様の話を聞くためにみんなで野宿して、そして話を聞いたっていうんです。そして食べるものがなくなって、パンをまた裂いて、魚を裂いて人々に配って、集めたクズを集めたら 7カゴにいっぱいだったというんです。一人の人間の働きによってこれだけ多くの人に短期間で準備がなされていたんです。この経験を通して弟子たちは悪魔の力をそのまま見せつけられました。あまりこんなにはっきりと出てくることがないんですけども、彼らははっきりと見たんです。そしてサタンが全人類を引き込んで堕落の深みへと落としていくというサタンの性質をそこで目の当たりにしました。それと同時に自分たちの働きはこのサタンの力から人々を解放するキリストの使命だということを彼らはそこで悟ったのでありました。サタンは肉体を弱くし、知性を曇らせ、魂を堕落させます。そして我々サタンに取り憑かれてないと思っていていますが、救い主の正体を拒むときは必ずサタンに負けているということであります。どっちつかずということはありません。キリストの道を歩かない者はサタンに捕まっている奴隷の状態であります。そして今日私たちの人生のいろんな方面で、家庭で、仕事で、商売で、そして教会の中でさえ多くの人がキリストとその原則を拒んでおります。サタンは見かけの良い誘惑で 人々をだんだん悪い方向へ引っ張っていって、そして全く堕落させてしまうんです。すぐには悪くしません。徐々に徐々にだんだんと引きずり込んでいくんです。しかしサタンの力に対するただ一つの防備はイエスの御臨在のうちにあるということであります。サタンとは対照的にキリストは人間の友として我々に近づいてくださいます。我々と同じ立場になって、我々と同じ苦しみを感じて、そして我々を救おうとするお方であります。そしてキリストと共に聖霊は我々の品性を高め、そして性質を好奇にするように導かれます。各時代の希望中間68ページからお読みいたします。というのは神が私たちにくださったのは臆するつまり恐れる霊ではなく力と愛と慎みの霊なのである。神はそのために私たちの福音によりあなた方を召して私たちの主イエス・キリストの栄光すなわち品性に預からせてくださるからである。またさらに御子の形に似たものとしようとして我々を招かれたのである。イエス様は堕落した状態から我々をただ招くばかりでなくて我々を高めるところまでしてくださいます。そして堕落してサタンの道具となってしまった魂でもキリストの力によって義の使者として生まれ変わることができます。そしてマルコ 5-19 でイエス様がおっしゃったように主がどんなに大きなことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったかを告げるために私たちを世の人々に使わせてくださいます。我々は何の価値があってこんなにも神様からの賜物をいただけるのでしょうか。なぜ神様はこんなに我々に良くしてくださるんでしょうか。それは我々が足りないからだと言われているんです。これが恵みだというんです。恵みというのは受ける価値のない人間に向かって働く神の特性だというんです。憐れみを要求しうる唯一の資格は私たちが非常に欠乏しているということであると言われております。最後の大いなる働きが近づいております。その時はただ我々本の上で学んだ教理の仕組み、この真理の知的な理解だけでは足りないでしょう。このガダラの教授のように自分の救われこの真理によって救われたという体験的な知識がなければなりません。神様は罪人を救う力をお持ちであるという個人的な証、体験的な知識が最後の大いなる叫びに求められます。ミニストリーオブヒーリング69-70ページからお読みします。福音は生命のない理論としてではなく 生涯あるいは生活を変化させる生き方、生きた力として与えられねばならない。神は人間が神の恵みによってキリストのような品性を得、その大きな愛の確証を得て喜ぶことができる事実を証しするようにしもべたちに望んでおられる。ここで読みました。キリストのような品性を得、そしてその大きな愛の確証をどこで得ましょうか。我々は何の証拠があって我々はそうなれるという確証を持てるでしょうか。そしてその確証を人々に伝えることを神様は望んでおられるというんです。この質問の答えは次のスライドでお見せしますが、続けてお読みします。また救いを受け入れようとする者が皆神の息子娘として清い特権を回復するまで神は満足なさらないことを証しするように私たちに望んでおられる。そのままの姿で来ていいんです、キリストのもとに。しかしそれだけでは神様は満足なさらないと言います。神様はそこからスタートして高めるところまで望んでおられるというんです。そしてそれを人々に証しするように望んでおられるというんです。さて我々のキリストのような品性を得る確証をどこに見出すでしょうか。各時代の大総統月刊222ページからお読みします。聖女と調査審判の問題は神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。続けて天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし我々をまさに時の終わりへと至らせて義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことである。我々のキリストのような品性に作り変えられるという神様の約束の確証はダニエル 8-14 の聖女は清められるという聖句であります。これが我々の生活の中で明かしされ、そして聖書から御言葉から真理を説明されなければならないのであります。各時代の大総統月刊383ページからお読みします。これは大いなる叫びのことであります。最後の時代、日曜休業令があって、そして大きな働きがなされますが、そのことが、ここに書かれております。使命は議論によるよりも神の霊の深い感動によって伝えられる。論証はすでに示された。種は撒かれた。そして今それが生えて実を結ぶのである。 伝道者によって配布された文章はその感化を及ぼした。しかし感動を受けた人々の多くは真理を十分に理解してそれに服従することを妨げられていた。けれども今、光は至るところに行き渡り、真理は明らかにされ、神の忠実な子供たちは彼らを束縛していた枷を断ち切るのである。家族関係、教会関係はもはや彼らを止める力がない。真理は他の何者よりも尊いのである。諸勢力が力を結集して真理に反対するにもかかわらず、多くの者が主の側に立つのである。我々はこの働きに参加できるでしょうか。聖霊がこの人々に資格を与えると言われております。私はこのガダラの狂人の話から、神には我々のうちから悪霊の力を打ち砕く、その束縛の枷を断ち切る力があるということが分かりました。ですから我々も同じように、この狂人のように、イエス様がもう一度帰ってくるために人々を備える働きをすることが可能だと思います。ガダラの狂人たちはイエス様を見て、イエス様の御言葉を聞いたときに彼を拝しました。そしてありのままの姿でキリストのもとに屈服しました。そしたらキリストはこの狂人たちを清め、そして洗ってあげて、そして衣を着せてくださいました。そして悪霊の鎖を断ち切って自由にしてくださいました。そして仕事を与えてくださいました。そして人生の目的、生きる目的を与えてくださいました。そしてあらゆるところに、デカポリス地方のあらゆるところにこのキリストの癒しの力を述べ伝えて、そしてキリストが再びその地方を訪れるために人々を備えさせることができました。キリストはもう一度この地上に帰ってくるでしょうか。私たちも心と体をも変化させるこの御言葉の力に屈服する決心をしましょう。そして私たちが生きている目的、すなわち現代の真理を人々に伝え、他のために奉仕するために生きていくということ、こういう決心をしたいと思います。一人一人、私たち一人一人に神様の恵みと助けが与えられますように。
苦しめる時の 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡亡き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。